Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第41回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは前回に引き続き魚の未来を考えよう後編です。はい、というわけで今日配信日はホワイトデーなんですけども、そういうのガン無視していきますよ。前回に引き続き味のお勉強会ということで、ゲストにタミ株式会社代表の阿部なるみさんをお迎えして魚を食べることについて考えていきたいと思います。阿部ちゃん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はそもそも魚ってどれだけ取っていいの、っていうね、決まりがあるのとか、漁獲量減少してるけどどういう理由なんだろうとか、それこそうなぎがね、こんな現状なんだっていうことをお話ししてきたわけなんですけれども、じゃあ、これから末永くお魚を食べていくためにはどんなような行動が必要なのかとか、どんなことを、ね、いろんな国でやっているのかとかね、私たちはどういう商品を選んでいけばいいんだろうっていうのをね、具体的に考えていきたいなと思っています。はい、なのでまず漁獲量をね、守るために資源管理が必要だっていう話は前回も上がったけれど、こう資源管理って具体的にどんな風に行われてるのか。
そうだよね、ちょっとドライな話をすると、今地球規模でいくと、いかにタンパクを確保するかっていうのは大事なテーマ、
ね、飢えないためにね、人間が
なんだけど、魚って、サステナブルなタンパク源になりうるっていうふうに言われていて、かそれは、魚さんは、その取りすぎない限りずっといてくれるから、海に、だから本来はとてもサステナブルっていう風に言われてるんだけ どじゃあ現実どうなってるかっていうと、減ってしまってると。でそれなぜかっていうと、やっぱ取りすぎちゃったりとかしてるわけなんだけれども、なんとかして資源管理をしていきたいっていう中で、方法としては、切り口的には3つぐらいあって、1つはそもそもの投入量を規制するインプットコントロールっていう。
投入量っていうのは、
例えば、操業する船の数を制限したりとか、操業時間を制限したりとかして、そもそも魚を取りに行く量を調整するっていう方法。
なるほど。
2つ目はテクニカルコントロール、技術的規制っていう風に言われたりするんだけど、例えば漁具でこれは使っちゃいけませんとか、この漁獲物については取ってはいけませんとか、具体的な規定を設けていくようなやり方。
それって、この時期の、魚はまだ未熟だからそういう時期は取らないよとか、これくらいしか取っちゃダメだよとかっていうこと。
そうだね。あとは明確なルールになってるか分かんないんだけど、例えば底引き網みたいな根こそぎ取る
ガサーってやるやつね、
のはやめようねとか、そういうのやると漁師さんの間でも嫌われるとか聞いたことあるんだけど、そういうものだったりとか、あと3つ目がアウトプットコントロールっていうことで、実際に取ったものの量を規制していこうみたいな感じで、前編でも少し話したタックっていう制度だったりとか、全体としてここまでにしようねみたいなルール作りを通じて水産資源管理を目指しているっていう感じ。
なるほどね。タックって改めて何なんだっていうのをもう一回説明してもらっていいですか？もう2週間前のことなので忘れてしまっている人も
漁獲していい可能量を指していているんだけれども、うんうんうん、全体としてこう漁協に上がってくる、
うんうん、
その特定のお魚をここまでの量までにしましょうねっていうのをみんなで取り決めるっていうようなルールになってる。
なるほどね、うん、でもさやっぱり魚取る側の人の暮らしとかもあるわけじゃん、うんうん、そういう意味で言うとさその資源管理ゆえの漁師さんに対する影響とかっていうのもあるのかな。
そうだね、そもそも日本のタックっていうのが、
うん、
サステナブルにあるためだと、うん、新しく生まれる量より取らなければサステナブルになるはずなんだけど、
うん、確かに確かに、
実際に生まれる量よりもタックの基準が高く設定されちゃってるのね。
親、うん、じゃあやっぱり取る側にかなり重きを置いているっていうことか。そうだね、
これもはっきりとは分からないけど水産庁の動きとかも見ていると、うん、どちらかというと漁業者さんを守るっていう方が力点があるんじゃないかなというふうに思う感じになっちゃってるなっていう感じはしてるんだけど、うんまあ、それだからこそ漁獲量によって、漁業者さんの所得とかがすごく制限されているっていう感じではないと言いつつも、
ね
所得的にはちょっと落ち込みつつある傾向っていうのはデータで見えてきたりしてる。
そうなんだ。それはなんだろう。
そうだね、うん、これも明確には漁獲タックがあるから取れなくてというよりは、うん、取りすぎちゃって取れなくなってっていう方が大きいんじゃないかなとは思いながら。
なるほどね。いやでも難しいね。その魚食べたいし別に漁師さんの商いも支えたい気持ちもあるし、うんうん、じゃあなんかその逆にこう消費者側はどういうなんかスタンスでいけばいいんだろう、どういう商品を積極的に手に取っていけばいいんだろうっていうのをすごい考えちゃうんだけど。
そうだよね、うん、私たちもなるべくその持続可能な管理がされたお魚を選ぶってしたいと思うんだけど、それを判断する方法としては、うん、水産エコラベルっていうのを見るっていうのが、はい、今もう私たちができる方法はそれかなっていう感じです
ね。最近すごい水産エコラベルを見かけるようになってきてる、うんうんうん、スーパーマーケットとかでも、
うん、そうだね、うん、私も近くのイオンとかでも結構見るようになってるんだけど、うんうん、MSC 認証っていうのが割と、うん、一番有名かなっていうもので、うん持続可能な漁業で取られた水産物を認定するっていう青いお魚さんのイラストがついたマークっていうのがあったりとか、あとはそれに、似ているマークで ASC 認証っていうのもあるんだけど、それは、まあ、責任ある養殖によって生産された水産物ですよっていう養殖についてもこう規定するようなマークがあって、 MSC か ASC っていうのが、まあ、比較的よく見るマークかな。
わかる。 MSC 認証 ASC 認証って聞くけど、うんうんうん、MSC 認証って何を満たしてると取れるんだろうね。具体的に
漁業者さんの実際に報告に基づいて大丈夫ですねって言って与える。
うーん、 MSC では持続可能な漁業のための要求項目を MSC 漁業認定規格として策定しています。現在世界では天然の水産資源を対象とする400を超える漁業が MSC 漁業認証を取得しています。認証を取得するためには MSC 漁業認証規格の3つの原則からなる要求項目を満たさなければなりません。1、健全な状態にある水産資源のみを漁獲し、
うんうん、
2、長期にわたって漁獲することができるように水産資源の適切な管理を行い、3、他の種や広域な生態系への影響を最小限に抑えること、
うんうん、
なるほどね。じゃあなんか数値目標とかって、うん、あでそれを審査するのか。
そうだね、漁業者単位で審査するっていう、
うんうん、
これもなんかこれ言い始めたらあれなんだけど、
うん、
去年か一昨年ぐらいに、うん、ネットフリックスのシースピラシーっていうような結構話題に
しか見てないけど、
なった漁業サステナブル漁業について触れてるやつで、うん、それは特定のもう魚を食べてほしくないっていう主張の団体が作ってるから、うん、結構色はあるんだけど、うん、MSC 認証も結構お金払えば取れる認証なんじゃないかみたいな指摘もあったりもするんだけど、うん、今私たちが選びうる方法としてはやっぱりこれを信じて買うっていうのが。
なるほどね。
できることっていう感じかも。
結構ねイオンとかもすごい導入してるよね。
うん、うん、増えてきてるね、うん、やっぱり見るとエビとかにもやっぱりしっかりついてたりとかしたりとか、う
ん
う
ん、私も今日スーパー行ってさ買ってきたんだけどさ、うん、このちくわには MSC 認証がついております。
ちくわについてる
ついてるよ。日水さんは結構そういう取り組みをやってるのかな、
うんうん、でも本当増えてきたなっていう感じがある。
うそうだよね、当たり前に出会うことが増えている、
うん、まあ、とはいえ、世界に比べたら日本におけるエコラベルのなんていうの広がりっていうのはまだまだこれからってところがあって、ヨーロッパとかの方がすごく進んでて、例えばフランスで、メンバーの子が実際に視察で調査したりとかすると、うんうん、例えばペットフードとかにもちゃんとしっかりついてたりとか、
すごい、
うん、まあ、例えばサラダとかにそういう加工品にも必ずマークが入ってて、ちゃんと分かるようにっていうのが浸透したりしてるみたい。
まあ、結構もうじゃあデフォルトで MSC 認証ってか認証付きのものを買おうっていう感覚がやっぱりあるのかもね。うん、なるほどな。あとさ未利用魚って私よく最近、レストランとかでもうちは未利用魚を積極的に使ってますみたいなお話とかを聞くことが多いんだけど、その話もしたいなと思っていて、そもそも未利用魚とは何なのかっていう
そうだよね。まあ、お魚を取ると、まあ、網で取ったりする時に狙っている、うん、まあ、カツオとかサンマとかちゃんと名前が有名な魚の他に、うんうん、あまり名前の知られていないというか、うんうん、お魚も網には入ってくる、
うんうんうん、
だけれども、まあ、網には入ってきたんだけれども、まあ、何らかの理由で、うん、その一部とか全部が海洋に廃棄されているっていう魚が未利用魚というふ
う
に言われています。
なるほどね。それってなんで廃棄されちゃうんだろう。
未利用魚は、まあ、名前がついていないっていうので、市場に持ってっても、まあ、結局買い手がつかなかったりとか、あとはあの小ロットで量にまとまりがなかったりとかして売りにくかったりとか、あとは名前が知られているお魚でもサイズが不揃いだったりとか傷がついちゃったりするとその後やっぱり売れなくなるから未利用魚扱いになったりしている。
すごい、取ったのにさマジで人間の都合だよね。
そうだね
あこれは使えないいらないポイみたいなじゃあ取らないでって感じだよね。
で実際じゃあ未利用魚の割合みたいなのも、うん、まあ、それも量によるから一概には言えないけど、うん、まあ、2割とか下手したら半分ぐらいになるような時もあるっていうのを聞いていて、
あそうなんだ。あそれこそその量のやり方でさっきの底引き網みたいなものだと取れちゃうみ
たいな、すごいたくさん取れちゃうし、
そ
こ引き網だと 40%50% っていうようなのが、
まあ、でもね未利用魚を流通させるっていうのもやっぱり難しいよね。なんか市場がそこについていけないみたいな部分もある。
そうだね、うんうん、例えば加工品にしようって言っても、うん、供給量が安定しないみたいなところが出てきちゃったりとかもあるし、うん、まあ、そもそもやっぱり消費者も知らない名前のものをなかなか選んでくれないとか、うん、そういうところの難しさはあるみたい。
なるほどね。でもですね今日は試食コーナーがあるんですけど、なんと未利用魚も使用している環境に優しいミルキット、うん、フィシュルさんっていうところの、うん、知ってる？
うん、あの前調べたことがあって福岡の、
そうそうそうそうそう、うん、そこの、あのお魚セットがやってきてくれたので
嬉しい、
楽しみ。わー
わ
ー、あ、おー、美味しそう。なんかいっぱいある
いっぱい来たね。
いっぱい来た来た。
あ、昆布締めに醤油漬け、
生後のジェノベーゼソース、煮座鯛とか渋いね。
煮座鯛って初めて聞いた。
いや、あの雑魚と呼ばれてしまう魚ですね。煮座鯛の梅生姜漬け。そっちは？
こっちはマトウダイの昆布締めっていうのと、うんうん、風紀鯛の握り醤油漬け、タイではあるんだね2つとも。
そうだねタイが多い。
タイの中でもこれは使えないっていうのがあるんだね。
価値がつきづらいものっていうことやね。 今日生食とあと加工食合わせて6パック来ていただいております。加工食の方はおじさんのハーブオイルコンフィ、
おじさんって聞いたことあるよね、
なんか名前は、うん、おじさん流行らせられるんじゃない、うん、名前可愛すぎる、
名前可愛い、
うん、あと加工ヤズ、ヤズのグリーンカレ ー、ヤズ知ってる、
いやなんだろう、いや聞いたことあるようなないような、
ね、私も初めて聞いたかもしれない、すごい、なんか嬉しいね、出会い、ね、出会いを
いろいろわーって初めてのものに会うとテンション上がる
よ、上がるよね、じゃあちょっとずつとりあえず取りますか、さらに
やった
ー、煮ざらい梅生姜漬けいたしいきます、
うん、うん、めっちゃ美味しい
普通にめちゃめちゃうまいいやこれがじゃあ仮に捨てられてたとしてだよ、
うん、
なんてもったいないことだと思うね、
そうだよね、漁獲量全体減ってますよってなってる中で、うん、めっちゃ美味しいんだけど、
生後のジェノベーゼソース、うん、美味しい、
美味しい、ね、それは最適に料理していただいてるってのもあるんだろうけど、
うんうん、いや本当に多分その取って手当てしてで、うん、調理してっていうのが多分ものすごい、ね、いい連携が取れてるんだろうね、
うん、
えめちゃくちゃ新鮮だし全く臭みとかないもんね、
うん、ないない全然ない、
うん
う
んうん、今昆布締め食べたんだけどもう旨味爆発だよ、
あどうだい昆布締め、でも全然なんかお料理屋さんで出てきて最高ってなる
そっかこれもう味付けされてるからお刺身にもそのままでいいしお茶漬けもしてもいいし、
お茶漬け絶対美味しい、これ
超いいね、冷製パスタ、パスタに入れてもいい、最高やん、
最高、
ちょっとフィシュルの説明しようかな、なんかね、フィシュルはですね福岡市内で21年間にわたり地元の人に愛され続けたレストランと、うん、テクノロジーで水産業界を変えようとしているベンチャーがチームを組み誕生したのが未利用魚を使用したミールキットフィシュルです、うん、魚を取る人、食べる人、そして社会にもいいという食の三方よしを実現するために仕入れから商品開発、加工、販売までの全ての工程を自分たちで行っています、漁港まで直接足を運ぶことで漁師さんと旬のお魚の情報交換を行い皆様に最高のお魚をお届けすることを第一に心がけております、味には全く関係のない理由で通常の流通には乗らない未利用魚を買い付け、もったいないお魚を価値化し美味しいミールキットとしてアレンジすることで漁師さんたちのもったいないを食卓の美味しさに変えていきます、
めっちゃ素晴らしいね、
ノーベル賞ノーベル平和賞やや
っぱり自分たちで足を運んでくださってるから、なんか農産物でいう規格外野菜とかもそうなんだけど、ま、もうなんていうか廃棄するのが当然ってなっちゃうと、う当事者は気づけなかったりするから、直接これはいいですよって言って見つけてあげてるのが本当にすごいなと思う、
確かにね、その生産者じゃない外からの目っていうのがそういう時に価値になって
ます
もん
ね、うんうん、いやそうだね、
いやそれはねサブスクで定期的にお届けしているということで、だからその月に取れたお魚だからどんな魚になるかわからないんだけど、うん、でもそれの味を最大限に引き出した味付けで届くっていうのでめちゃくちゃ良くないですか、
いや私フィシェルさん調べて、うん、でいやでもと思って頼んでなかったんだけど、うん、もう今食べたからもうめっちゃ美味しいわ
ファンになるねこれ、わかる、ちょっと最初のハードルはさ、うんうんうん、高いもんね、なんかちゃんと使えるかなとか、まあそうそうそう、お刺身もスーパーで買えるしなとか思っちゃうけど、こんなに美味しく味付けされて、うんうんうん、しかも知らないものに出会えて、なんか社会に対してもいいことできるって、
うん、すごい、いやもう美味しさで微妙に悩んでたけど、もう美味しいから間違いないです、
確かにハードルを超えました、
うん、超えた完全に、
いやでもなんかそのことって本当に大事だなと思ってて、うんうん、なんか今レストランとかでも未利用魚使ってますよっていう、うん、シンシアブルーっていう岩塩前のフレンチレストランとかもそうなんだけど、うんうんうん、なんかアメリカにダンバーバーっていう有名なシェフがいて、まあまあうん、あもちろんね、うんうん、そうだよね、うんうん、知ってるよね、そのブルーヒルっていう農場付きのレストランをニューヨークでやってて、まあ、いわゆるファームトゥーテーブルみたいな農場 から食卓へみたいなムーブメントを牽引してきたシェフなんだけど、彼がその、まあ、ファームトゥーテーブルとか言ってもそんなのって自然のつまみ食いなんだよね、うん、みたいな風な言い方もしていて、うん、結局消費者が食べたいものとか、うん、シェフが作りたいメニューのための食材ばかりを生産者に求めるっていうことは、うん、まあ、どうしたって自然の生態系に対して負荷をかけ続けることに変わりないじゃないかって、だから海で言うとそれこそそういうみんなが好きな高級魚だよね、うん、なんかマグロ食べたいです、うん、うなぎ食べたいですって言ってみんなもそれを食べたがるし、うん、でシェフの方もお客さんが喜ぶからってそういうものばっか作っていって、やっぱ負担が減らないっていうのもあって、でもその環境に負荷のかからない食材みたいなものとか、それこそその土を良くすることができるかもしれない食材っていうのも実際にあるわけで、まあ、その例としてダンバーバーはそばが一つ、そのそばを植えるっていうのは大事だみたいなことを言ってるんだけど、まあ、そういう食べることで自然を再生して生態系を拡張するみたいな、なんか今の難しい言葉で言うとリジェネラティブな食みたいな言い方をするんだけど、なんか私はさ、その話を読んだ時にさ、すごいその料理におけるクリエイティブってなんだろうみたいなことを考えて、これまでってその料理人の人に対してなんかクリエイティブっていう言葉を当てる時にもうちょっと表現的な部分が大きいっていうか、うんうんうんうん、どういうビジュアルにするのかとか、ね、どういう食材を組み合わせるのかとか、うんうん、
盛り付け的なね、
そうそうそう、うん、とかこれにこれを合わせるなんてすごいですねみたいな、はいはいはいはい、なんかそういう探求みたいなものが大きかったんだけど、なんか今はそのみんなに見向きされてこなかった食材にいかに価値を見出して、その価値を美味しさっていうメディアを通してどうシェアするかっていうのがなんか一番クリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思うようになって、なんかそういう人の料理を食べたいというか、まあそうじゃない人の料理でもすごいなって感動することもあるけど、それと同じくらいなんかそういう価値のつきづらいものに対して価値を与えるっていうプロセスに関わる人たちにすごいなって思う気持ちがめっちゃ増えた、
いやそうだ、ね、
っていう感想。
いやでも私も農に近い立ち位置で今、うん、食と農業に関わってるけど、うん、やっぱりこう素敵なシェフほど本当に、うん、食材から関心を持って関わって、それこそ先ちょもさこうやって勉強して、うん、いやいやいや食材からちゃんと知っていこうってしてるけど、うん、やっぱりこう食のリーダー的な人たち、うん、クリエイティブな方々がどんどんどんどん原点に向かってるなっていう感覚はあって、いい傾向だよね。
そうだねそれは本当に素敵だなって思う、うん、アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は魚の未来を考えよう後編というテーマでお送りしてきましたが、いかがでしたか阿部ちゃん。
いやそうだね、今回も、まあ、もやもやするままあるんだけれども、うん、いやこうやって話す機会をもらってありがとうございます。
ありがとうございます。でもなんかさ、改めて試食もしてみたけどさ、うん、なんか美味しいってやっぱすごいなって思った。
いやすごいめっちゃ美味しいもんねこれ、
うん、なんかさ、こういうものもさ、なんかこう社会にとっていいことしたいっていう、うん、なんだろう、モチベーションだけじゃさ、買う側もやっぱ続けられないわけじゃん、うんうん、でもさ、こうやってさ、海を思って生まれた商品が美味しいっていうのは、うん、その美味しいから人と分かっちゃえるし、うん、なんか美味しいからその営みを続けられるみたいな部分があって、うんうんうん、なんか超改めてだけど、やっぱ美味しいって本当にすごい価値なんだなっていう。
そうだね、やっぱり美味しいを超えることはできないもんね。さっき前回の行動経済学のこともそうだけど、
なかなか美味しさっていう強烈な、なんだろう、引きにあやかりながら、うまくそこに社会にとってもいいよねとか、そうだね、そういうことをこうね、なんか添えながら、みんなでそれを楽しんで分かち合っていけたらいいのかなっていうふうに思ったり、はい。というわけで阿部ちゃん2回にわたりどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
食と脳のもやもやゼミもね、うん、これからもやられるということなので、皆さんも気になる方ぜひ参加してみてください、はい、あと阿部ちゃんのそのタミ株式会社の情報も多分みんな知りたいと思う人が多いと思うんだけど、なんかこう ホームページとかあるのだろうか。
ありがとう。そうだね、ホームページは一応作ってるものが あるんだけど、一番は自分のツイッターでの情報発信が一番私はメインでやってるので、
ん、はい、なんか阿部ちゃん自身で今こういうのに取り組んでるよとかっていうのは。
あ、そうだね、私はあの農家さんの、ブランディングっていう形で関わってきてたんだけど、それこそ本当にこう発掘すればそれこそちゃんと環境にも、配慮しつつめちゃくちゃ美味しいものを作ってる方ってこんなにもいたんだっていうのを私も発見しながらやってて、で今はそうやって見つけた方々のものを束ねたフードギフトっていうのを実は作ったりもしていて、
なんか鳥肌立った
そうそう、やっぱり農家さんたちのなんだろう責任あるこう愛を持って作られたものを愛ごとお届けしていこうっていうのを あの取り組みとしてはやったりしています。
買います。
ありがとう
楽しみにしてます。いやいいね、やっぱ阿部ちゃんいいわ
ありがとういや、
はい、というわけで平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ、お腹すいた。